今日12月の最後の礼拝ということになりましたけれども、このような形でまた主の御言葉をともに学んでいきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、2014年の12月の28日、今年締めくくりの礼拝となりました。神様が年の初めから今まで私たちをしっかりと守り導いてくださったこと、私たちのこの礼拝を祝福し支えてくださいましたことを本当に感謝をいたします。神様、嬉しいこともありました。しかし悲しいこともありました。私たちは先月過ぎた御妻姉妹をあなたの身元へとお送りいたしました。姉妹は天において私たちのこの地上の信仰の歩みを見守っていてくれることと思います。神様、私たちは今ここにある私たちだけではなくって全国に散らばされております主にある兄弟姉妹の礼拝とともに、また今まで導かれてあなたの御救いに預かりましたたくさんの生徒たちとともに今この時を覚えさせられていることを感謝します。どうぞ私たちが本当にあなたに対する感謝と喜びの心を持ってこの礼拝を捧げさせてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。旧約聖書の詩編の133編のところに、今日は礼拝の一番最初に読んでいただきましたけれども、こういう言葉がありましたね。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜びというのであります。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。皆様いかがでしょうか。年末を迎え、また間もなくお正月を迎えますけれども、皆様ご自身の兄弟たちに会われたり、まあ姉妹、兄弟姉妹方に会われたり、あるいは家族と会うということがあるのではないでしょうか。私のところにもそのような計画がありまして、みんなに会うというのは本当に嬉しいものだなというふうに考えさせられております。見よ、兄弟が共に座っている、そこにただいるというだけではなくて、一緒に主の御前に出て神様を褒めたたえる、これはまた格別な大きな喜びではないだろうかなと思うんですね。そして私たちこの神様を信じる者だけではなくて、この全世界におる者たち、また今までこの地上に生まれてまいりました先輩たち、それぞれに兄弟というものを、あるいは家族というものを本当に大切にしてきたのでありました。旧約聖書の中には後ほど出てまいりますけれども、あなたの父と母を敬え、そういう言葉が出てまいりますけれども、これは聖書を学ぶ私たちだけのことではなくて、世界中でやはり父と母を敬う、大切にする、家族というものを本当に愛していくということをみんな大事にしているからではないでしょうか。さて、クリスマスの時期が終わりまして、今日はまた旧約聖書の創世記のところに戻りました。アブラハム、イサク、そしてヤコブの生涯を今こう学んでいるわけでありますけれども、 ちょうどこの45章に出てくる頃のヤコブの心の中、名前はもちろんイスラエルというふうに呼び替えられておりましたけれども、神様の祝福をたくさんいただいておりましたけれども、ヤコブ自身の心の中というのはどういう状態でありましたでしょうか。ヤコブはすでに心から愛しておりました妻のラケル、二人の姉妹のその妹の方をお嫁さんにもらったんですけれども、そのラケルを亡くしておりました。ラケルはベツレヘムの近くだったようでありますけれども、二人目の息子、長男がヨセフで、二番目がベニヤミンだったんですけれども、そのベニヤミンが生まれる時にその出産のことで彼女は命を落としてしまったのであります。ヤコブは彼女を、ベツレヘムのどっかあの道のあたりにですね葬ったというふうなことを言っているわけです。でその後に彼の言葉によりますと、もう一人おりましたお姉さんのレア、もう一人の妻でありますけれども、そのレアもすでに亡くなっていて、自分が先祖伝来使っております墓地に、そこに彼女を葬ったというお話も出てくるのであります。妻がいなくなる、本当に彼は寂しい、そのような時期だったのではないかなと思います。そして、もう皆様学んでいたところでありますけれども、最愛のラケルの長男ヨセフをですね、失っておりました。子供たちがある時、血のついたヨセフの長袖の服を持ってまいりまして、お父さん、私たちはこんなものを見つけたんです、ヨセフがいませんというふうに、まあ、これは実は作り話だったんですけれども、そういうふうに彼は信じさせられていたのでありました。そして約束の地、このカナンに飢饉が襲いまして、残念ながら食べるものがなくなってエジプトに食料を買いに行ってくれないかと息子たちに頼みました。そして行ってきて、しばらくすると戻ってきたんですけれども、なんと次男坊のですねシメオンが囚われの身になってですね、エジプトに残されているということを聞いたのであります。そしてなんと彼らが言うことには、弟のベニヤミンを連れてこい、じゃないとそのお兄さんのシメオンは離さないぞ、お前たちはここに二度と食料を買いに来てはならないぞと、そんなことをですね、彼らはヤコブに伝えたのであります。なんというバカなこと、なんということを、自分は、なってしまったんだろうかと彼は本当に悲しいんだと思うのです。いや、絶対に連れて行っちゃいけない、ベニヤミンを連れていくことはまかりならぬとですね、一生懸命頑張ったんですけれども、やはり飢饉の中で食べるものがなくなってしまいまして、仕方がなくって、分かった、連れて行ってこい、そしてもし私が子供を失わなければならないのなら失ってもよいと、悲しい痛ましい決断を彼はしたのでありました。息子たちは一番末の弟のベニヤミンを連れて行きまして、ヨセフの前にその姿を現したのです。ヨセフは彼らと一緒に食事をして、そして、彼らを食料品を持たせて帰らせるんですけれども、その時に言いがかりをつけまして、ベニヤミンがですね自分の大切な杯を盗んだと、こんなふうに、まあこれは言いがかりだったんですけれども言いまして、その兄弟たちが自分の弟のことでどのように彼らの気持ちを表すかということを見たかったのであります。そしてユダが前に学んだところでありますけれども、 ぜひこの弟だけはですね連れて帰らせてください、父が本当にこの子を愛しているんですということをですね切々と訴えまして、そしてついにそのユダが、自分を身代わりにしてもいいからぜひこの子供を帰らせてくださいというふうに言うに至りまして、ついにヨセフは崩れて自分がヨセフであるということを明かすのであります。兄弟たちはもう驚きのあまりに口を聞くこともできなかったということであります。そしてなおかつヨセフはエジプトの権力者でありますから本当に恐れたということだったでしょう。しかしヨセフの口から意外な言葉が出てきたのであります。私が今ここにいるのはあなたが私をエジプトに売り飛ばしたからじゃない、神様があなた方を、いや私たちのこの一族を救うために先に神様が自分をエジプトに使わされたのだと彼らに説明をするのであります。私ではない、神が私を先にここに使わされたんだ、あなた方を救うためにと彼は一生懸命切々と訴えたのでありました。今日のところのその前の方にあったわけでありますけれども、14節のところをご覧になりますと、ヨセフは弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。そうでしょうね、二十数年ぶりであります。ベニヤミンも変わっていたでしょうし、ヨセフ自身はもちろん非常に大きな変化を遂げていたわけであります。久しぶりに弟の首を抱いて本当に涙を流したのではないでしょうか。それだけではない、ヨセフは兄弟たちも皆口づけをし、彼らを抱いて一人一人泣いたのでありました。本当に彼は心から泣いたのでありました。それはどういう涙であったでありましょうか。いろんなことがあったでしょう。しかし何と言っても神様が自分を愛していてくださった、自分たちを救おうとしてくださるという神様のご計画を彼はここでひしひしと感じていた。昔彼が見た夢がここで今現実のものになっているということをですね、彼は本当に体験し、そして泣いて泣いて、その涙によって彼らに対する恨みも何もかも全部流してしまったのではないでしょうか。私たちはこのお話を言いますと、聖書ってすごいなと思います。本当にこのようなひどい悲しい痛ましい出来事の一番最後のところに大どんでん返しが備えてあった、用意してあったということなんですね。新約聖書のローマ人の手紙の中にもうこれも前に皆様で読んだところでありますけれども、神は神を愛する者たちと共に働いて万事を益としてくださるというふうに書かれてありますけれども、まさにお兄さんたちが怒って弟を撃った、そのこともまた彼らにとっては益と変えられてしまっていたということなのでございます。彼らのこのような出会い、そしてこのような和解の様子というのは、今日読んでいただきました16節からのところに書かれてありまして、その知らせがファラオとそしてその家来たちのところに伝わると、彼らはみんなこれは素晴らしいことだ、良いことだって言ってですね喜んだというのであります。そして、 ファラオはこんなふうに言ったと書いてあるんですね。ちょっと見てみたいと思います。兄弟たちにこうするように言いなさい。家畜に荷を積んでカナンの地へ行き、父上と家族をここへ連れてきなさい。私はエジプトの国の最良のものを与えよう。あなたたちはこの国の最上の産物を食べるがよい。またこうするように命じなさい。エジプトの国からあなたたちの子供や妻たちを乗せる馬車を引いていき、父上もそれに乗せてくるがよい。家財道具などには未練を残さないように、エジプトの国中で最良のものがあなたたちのものになるのだからというのであります。彼らはもともと幾ばくかの食料を求めてエジプトに参りました。食料を買い出したいでありました。しかしそれがなんと今度はまるで王様に招待をされる国賓としてですね、このエジプトの国にいらっしゃいとこんなふうに言われているのであります。もうこれこそまさに信じられないような出来事だったのではないでしょうか。今日読んでいただきました聖書の中で、私は3つすごく心に残った言葉がありました。その第一は、今日このパロがこのところで言いました20節と、未練を残さないようにという言葉であります。家、家財道具、そういったものに未練を残さないように、本当に必要なものだけ持ってエジプトに来なさい。エジプトであなた方は最良のものを受け取ることになるんだというのであります。まあ、彼らはですね、一応約束の地カナンにおりましてですね、それなりの生活をしておりましたから、まあ、結構いろいろなものを持っていたと思うんです。しかし彼らは今度はちょっと旅行に出かけるというわけではなくて、これからカナンからですね、エジプトに引っ越しをして、そこで新しい生活を始めることになるわけです。ですから彼らはそこに捨ててこなければならないものが私は結構あったんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。家財道具などには未練を残さないように、古い生活に未練を残さないようにというのであります。聖書の中には時々こういう言葉が出てまいります。イエス様もおっしゃいました。あなた方は私のもとに来て、手に隙をかけてから後ろを振り向く、そのようなものは私にふさわしくないとおっしゃったんですね。イエス様、あなたに従いますと言ってですね、イエス様のところに来て後ろを振り向く、あの頃はこうだった、この頃はこうだったと言ってですね、昔を懐かしがる、そのようなことであってはいけませんよというのであります。創世記も前に出たことがありますけれども、ソドムとゴモラの地方が神様の裁きによって滅ぼされるときに、アブラハムの取りなしによってロトとその家族は救われることになったのでありました。しかしなんとその町から逃れてですね、安全な山に走って逃げるときに、ロトの妻は後ろを振り返って、そしてそのために神様の裁きを受けて死をの柱になったと告げられております。恐ろしい出来事でありました。私たちは神様に召されて、神様の導きをそれぞれの場所で歩んでおりますけれども、いろんなことがありました。今年1年もいろんなことがありましたけれども、もう正月が来たら新年であると、去年あったことは全部、まあ、忘れちゃいけませんけれども、 もうそれにこだわらないで前に向かって進むように、そのようなことをしていいんだよ、そういうふうにしなさいよと私たちは言われているのではないでしょうか。まだ数日ありますから、私もですねちょっといろいろ片付けたいものがあるんですけれども、本当にこの後ろに未練を残さない、これは私たちの信仰生活の中では大事なことではないかなと思います。さて、そのようなパロのおすすめもあったんですけれども、ヨセフは兄弟たちにいろいろなものを与えました。その中でこんなふうに書いてありますけれども、ファロの命令に従って彼らに馬車を与え、どんな馬車だったんでしょうね、最新式の車だったかもしれません。また道中の食料を与えた。22節を見ますと、ヨセフはさらに全員にそれぞれ晴れ着1枚、どんな晴れ着だったんでしょうか、もしかするとまた、長袖のですね晴れ着だったのかもしれませんけれども、晴れ着1枚を与えた。ところがベニヤミンには銀300枚と晴れ着5枚を、与えたというのであります。まあヨセフの気持ちだったんでしょうか。そしてお父さんにも最良のものを積んだロバ10頭、穀物やパン、それから道中に必要な食料とメロバ10頭を持たせてですね、そして彼らを自分のふるさとに送り出したのでありました。その時にヨセフが心配になって彼らに語った言葉があります。ご覧ください。24節のところですけれども、いよいよ兄弟たちを送り出す時、出発にあたってヨセフは途中で争わないでくださいねと言ったっていうんですね。これはヨセフの心配だったと思うんです。前のところでもちょっと出てきました。長男のルベンが自分たちがいろいろとこの責められている時にですね、ほら言った通りだろう、だから俺はあの時にやめとけって言ったじゃないかとみんなをこう責めたっていうことがありましたですね。まあその争いの種というのは、まあ数え上げれればいくらでも出てくるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。この場所を離れて自分たちだけでそのふるさとへ帰るとですね、ヨセフがいないもんですから、そこでもしかすると争いが始まる可能性があったわけであります。長男がもしそんなふうに言ったとすると、2番目のシメオンは、お前たちはどうしてもっと早く向かう自分を迎えに来てくれなかったんだ、俺は寂しかったぞ、人質になって本当につらかったんだぞと言ってですね、みんなに文句を言うこともできたと思うんですね。あるいはユダに向かって、ユダお前かっこいいこと言ったよね、しかし考えてみろ、もともとヨセフを売ってしまおうって言ったのはお前だったんじゃないかってですね、そのユダを責めるっていう、そういうこともあり得たと思うのであります。途中で争わないように、ベニヤミンは他の兄弟たちの晴れ着は5枚、銀300シケル、いいなあベニヤミン、なんでお前だけ、そういうふうに言うこともできたと思うんであります。何よりも彼らの心の中に一番大きくのしかかっていたのは、途中でお父さんにヨセフは生きている、エジプトの支配者だということを伝えなければならない時に、なぜそうなったかということ、お父さんのヤコブに言わなければなりませんでした。それはもう二十数年彼らがしっかりと 心の中に閉じて潜めて、そして隠していた出来事でありました。それを言わずに、お父さん、いや、ヨセフが今エジプトでこのような立場ですということを伝えることができなかったのであります。事実を伝える前に、まずお父さんに向かって、お父さんすいません、ずっとお父さんを騙していました。私たちが持って帰ったあのヨセフに作ってくださったあの着物、血のついていた着物は、私たちがあんな風にしてお父さんを騙すためのものだったんです。お父さんごめんなさい。そういうふうに彼らは言わなければならなかったのであります。兄弟たちの中で、どうしようか、もうそのまんま押し通してしまうか、もう22年も経ってしまって、今さら本当のことをあの父親に言うのかよ、というですね、争いだって起きる可能性はあったと思うのであります。この兄弟たちの中で、さらに教会でもいろいろな争いが起こる可能性、そのネタというのはいっぱい転がっていると思うんですけれども、いかがでしょうか。私たちはこの街道も、ね、20年以上に前に作りましたけれども、この街道を作るにあたって本当にいろいろな話し合いをしました。しかし、この街道をどんなふうにしたらいいのかって言っててもですね、結局は一つのものしか作り上げることができないわけでありますから、そこでですね、ある人が、どうするかこうするかって本当にいろいろ議論をすればですね、それはもう本当に大きな問題になってしまうことがありうるわけでございます。街道はできたけれども、そこに誰もいなくなったという、そのようなことも起こりうるわけであります。しかし彼らは、神様が自分たちをこのようにして導いてくださったということを心から信じて、ヨセフの言葉を信じて、父に告げ、謝罪し、詫びたと思うのであります。26節、ヤコブのもとへ帰ると直ちに報告した。ヨセフがまだ生きています。しかもエジプト全国を治めるものになっています。父は気が遠くなった、彼らの言うことが信じられなかったのである、と書かれてあります。それはそうでしょう。もうずっと二十数年もヨセフは死んだと確信しておりました。何度も何度も泣きました、涙をこぼしました。そしておそらくヨセフがあの着ていた血のついた長袖の服をヨセフの形見の品として、お父さんのヤコブはずっと大事にしまっていたのではないでしょうか。何を言うか、お前たちがこれを持ってきたんじゃないか、お前たちが自分にそんなふうに話をしたのじゃないか。ヤコブもまた彼らと争う理由はあったのであります。しかしこれは何という驚くべき喜びの知らせであったでしょうか。彼は聞いても信じられないぐらい気が遠くなるほど、本当にしばらくはぼんやりしていたかもしれませんけれども、ヨセフが生きているということにですね、本当に大きな力を彼は神様からいただくことができたのでありました。悲しい辛いことが次々に起こっておりましたけれども、ついに神様が 自分を本当に祝福してくださっているというのが分かったのではないでしょうか。彼らはヨセフが話した通りのことを残らず父に語り、ヨセフが父を乗せるために使わした馬車を見せた。その他の贈り物ももちろん見せて、ヨセフのヤコブの前に差し出したと思うんですね。最後に、ヤコブではなくてイスラエルと書いてありますけれども、イスラエルは言った、よかった、息子ヨセフがまだ生きていたとは、私は行こう、死ぬ前にどうしても行きたい。ヤコブは本当に素晴らしい、喜びの知らせを聞きました。最初は信じられないほどでございました。さて、私たちはつい先ほどクリスマスのお祝いをいたしました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている幼子を、血のみ子を見つけるであろう。この方こそキリストであると羊飼いたちは言われたのでありました。あなた方のために救い主が生まれた、キリストが生まれた、神の御子が生まれた。私たちはそれを聞いて、そんなことは信じられるだろうかと思わないでしょうか。しかし神様はまさに神の御子キリストを私たちのために使わして、そしてこのような素晴らしいクリスマスのお祝いを私たちはお祝いすることができましたけれども、さらにそのイエス・キリストは私たちのためにご自分を捧げて、身代わりとしてその命を捧げてくださったのであります。この神様の祝福をいただくために私たちがやってならないことが今日3つありました。一つは振り向かないということでありました。パウロは言いました。私は後ろのものを忘れ、前に向かってこう体を伸ばすようにしてですね、ひたすら歩んでいるんだと言いました。彼もまた後ろを振り向かない、前に向かってひたすら進む人間でございました。さらに争わない、これはとても大切なことであります。本当に主にあってお互いに許し合うということがどれほど大切でありましょうか。家族にとって、教会にとって、また私たちのこの世の中で私たちが平和に生きていくためには本当に争いがあってはいけないのであります。さらにもう一つは、これはヤコブのことでありましたけれども、信じられなかったと書いてありますが、本当に神様のこのメッセージを信じていく我が物として受け取っていく、そして新しい家族として出発する、そのようにして私たちが生きていったら本当に幸いだなと思います。ご覧いただいたように、このヤコブの12人の兄弟たち、子供たちは本当に凄まじい争いをしておりました。家族はもうバラバラでありました、心の中は。しかし見事にこのような出来事を通して、彼らは本当に一人一人が結び合って、絆がつながって、誠に神様に祝福された、神様の御手の中にある家族としてよみがえった、復活したのではないでしょうか。私たちもまたそれぞれ与えられている家族の中で本当に一人一人がつながって、主にあって許し合って、また信じ合って、本当に主にある幸いな新しい年を迎えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この一年を締めくくるにあたって、 旧約聖書の創世記の中からあのヤコブが聞きました、ヨセフが生きているというこのお話を共に学ぶことができて感謝します。私たちも本当に前を向いて進んでいくことができますように、家族や兄弟姉妹たちと共に本当にしっかりと結び合って生きていくことができますように、神様の導きを心から信じて喜んで生きていくことができますように、どうか助け導いてください。新年に期待をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。